村内美術の時間第3回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。パーソナリティは私酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、すっかり夏ですね。
うん、
私が教えに行っている大学も、
はい、
ついこの間前期の授業がすべて終わりまして、
お
成績をつけ終わったところです。
これで先生も夏休み
そうですね、先生も夏休みになりたいんですけれども、
はい、
私はちょうど夏休み中に次の展覧会がありまして、
あ
の展覧会の作品をまた一難去ってまた一難と言いますか
はい、はい、
作っているところですね、
うんうん、
はい暑いんですけれども
、はい
ね、先日梅雨が明けてすぐものすごく暑い時がありましたよね。
うんうんうん、ありましたね。
はい、その時にちょうどまあ忙しくて釜を焚いていたんですけれども、うん、工房の中の室温が45度を超えまして、
はいはい、
48度ぐらいまで行きましたかね。
わ、人間42度ぐらいになるとタンパク固まるらしいですよ。
どうなんでしょう、固まり始めたんでしょうかね
危ないですよ。
危ない、いや本当に危なくて、
うん、
で私がいる工房って、まあ、あの粘土を扱うっていうこともあって、うんうん、クーラーをつけていないんですね。
あ、
変な風に冷たくなっちゃったりすると、
はいはいはい、
粘土が半分だけ乾いちゃったりとか、
ああ
いう風になってしまうこともあって、うんうん、それだとちょっと困るので、
はい、
まあ、クーラーはつけてないんですよ、
うんうん、
で扇風機はもちろんあるんですけど、
うんうん、
まあ、直接作品に当てないようにするっていう感じで、
そうですね、
はい、
う
ん、であとはまあ夏の間はアイスのみたいなやつを、うん、使ったりとか、
はいはい、
原始的なんですけれども、うん、水を張ったたらいに足をつけた、なんか昭和みたいな、
某アニメのようですね。
それはどれ、サザエさん
いえ
違うか、
司令室にこもってる2人は水を張ったたらいと防火用バケツに足を突っ込んで、
え、何それ
っていうシーンがあったもんで、
あ、そうなのまあそういう感じで、はい、暑い時はですね、
はい、
なんとかそうやってしのいでいたんですけれども
うん、うん、
さすがにこの暑さは死ぬかなと思いまして、
うん、
いや実際ね本当に熱中症かなと思うような症状が出て、はいはい、しばらく体調を崩しまして、
あ、
うん、このままでは危ないなと思い
はいはい、はい、笑い事じゃないです
ね。笑い事じゃないですね、
はい、
クーラーはさすがに買わなかったんですけれども、うん、工業用の扇風機を買いました。
おあのもしかして羽が黄色くてでっかいやつ。
それです、それです。羽がね、オレンジ色してて、もう羽の大きさは45センチぐらいありますかね。
大きいですよね。
すっごい大きいんですよ、
はいはい。
結構高かったんですけど、6900円ぐらいかな。
お
はい。で、まあね、値段も結構したんですけれども、うん、まあ風力すごいですね。
うん、まあ確かに工業用ですからね、うん、
工業用ですからねすごいんです、まあ、扇風機の近くでこう涼みながら、
うんうん、
なんですかね、物を書いたりしてたんですけれども、うん、鉛筆とかをね、うん、机にポンって置くと、うん、コロコロコロって転がっていくんですよね、あーってなって本当にコントやってるみたいな感じでですね、あんなにすごい風力で、まあでもおかげさまで釜を焚いた日に使ってみたんですけれども、どうかな、室温は37度ぐらいでなんとかとどまってくれまして、威力あったなっていう感じで、この夏はまあなんとかこの扇風機で乗り切れそうな気がしています、
はい、
そんな感じの夏を過ごしていますが、下平さんはどんな日々を過ごしてますか？
ね、なんかもう最近どこ行くのにも人が増えてきたなって思ってたんですけど、
はい、
うん、夏休みなんですよね
もうみんな夏休みなんですよ。
夏休みなんですよね、
はい、
いいなと指くえながら見てますけどまあね、でも仙台は梅雨に入るのも遅かったんですけど、
はい、
まだ梅雨明けしてないんですよ。
あ、まだ
まだ梅雨明けしてないんです
よ。夏じゃないですね、これは。
夏じゃないんですよね。うん、で、まあ、梅雨の、中日みたいなのもあって、
はいはい、
ちょっとだけ暑くなった時もあるんですけど、
うん、
もう最近は雨ばっかりで、
あ、そうですね、
うん、あんまり夏っぽくないんですよね。
確かに。
そうなんですよね。まあ、梅雨明けしたっていう関東地方も最近は雨っていうか、もう、災害規模のゲリラ豪雨ですよね。
そうですね。あ、なんか山口の方とか、
うん、そうそう、
ひどいですよね。
梅雨明けしたところがなんかすごいひどいことになってて。
そうですね、
うん、なんかテレビ見てたら、梅雨前線の影響による雨らしいんですよ、この、はい、東の方で、東日本から西日本で降ってるような雨って。
はいはい。
で、なんかそういうのを戻り梅雨っていうらしいんですけど、
うん、
それにしても2時間ぐらいの間にザーッと降ってやんじゃったりとか、
うんうん、
多くて、建物の中にいたりすると雨だったの知らないってことも多いですよね。
あー、外出たら
そう、道路濡れてるし、
濡れてるし、すごい降ったらしいけど
そうそうそう、今晴れてるしみたいなね。あんまり暑いのも困りますけど、もう仙台はもうちょっと早くもうカラッとした夏になってほしいですね。
そうですね、
うん、
なんか夏らしい夏がまだあんまりないっていう感じですね、
うんうん、もうちょっとね、もう8月にもなるし。
そうですね。あ、そっか、もう8月なんだった。
そうなんですよ、もう8月なんですよ
やだな夏終わったら1年終わっちゃいますよ。
もうあっという間ですよね。
あっという間ですね、
うんうん、というかもう早く梅雨明けてほしい。髪が
髪
癖っ、髪が癖っ気なのでボハッとなっちゃうんですね。
あ、そうかそうか、そうですね。
早くもうちょっと落ち着いた髪になりたい
髪が、じゃあ下平さんの髪のためにも、はい、早く梅雨前線は、はい、北上していただきたいと思います
、はい、
さて、
はい、
今回はですね、皆さん夏休みに入ったということで、
はいはい、
ここ2回ほどしばらく難しいお話をしましたので、うん、ここらで1回ブレイクタイムと言いますか、
はいはい、
夏休み特別企画
を
学問のすすめならぬ美術館のすすめをお送りしようと思います、う
ん、おー、パチパチパチパチパチパチ、
はい。では今回は美術館のすすめということで、
はい、
私がいつも美術館とか展覧会を見に行くときに気をつけていることだったり、
うんうん、
あとは今年の夏休みいろいろと豪華な展覧会がやっていますので、
うん、
まあ、そういうことなどをご紹介していこうという今回は雑談会ですね、はい、
うんうん、
気楽に聞いていただきたいと思います。まずはですね、
はい、
美術館ってあんまり行かない人が多いと思います、
うんうんうん、
私もそんなに年間にいっぱいは行かなくて、
うん、
まあ一月に1個行けばいいかな、
うん、
2月に1個ぐらいかなという感じ で、
うん、
で特に行くときはまとめて行くときが多いですね、
うん、
なんか東京とか大阪とかやっぱり大都市だと大きい展覧会がたくさんやっていたりするので、うん、2、3個まとめて見に行こうって決めて、まあ旅行みたいな感じで、うん、丸一日美術館デーっていう風にして、もうぐるっと回ったりすることをよくしていますね。
うん、
うん、まあね、近場の美術館だと、もうさらっと行って帰ってこれるので、1個だけ見て帰るっていう風にするんですけど、
うん、
まあそうやって旅行と抱き合わせっていうのもなかなかいいのかなと思いますけれどもね。
うん、
うん、ですね。それでですね、
うん、
まず展覧会見るときだと、うん、やっぱり混んでいるのは嫌なので、
うん、嫌ですね。
嫌ですね。空いている時間帯を狙います。
お、
まあ有名な作家、例えばゴッホとかモネとか、 と、うんうん、もう1時間2時間待ちは当たり前なんですよね。東京だともっとね、うんうん、ひどいことになってるんですけど、
はい、
なんかね私も1回ゴッホ展の前を通過したことがあったんですけど、うんうん、120分待ちってあって誰が見るかって思いました。
何のアトラクションですか。
千葉のネズミの王国会って思うくらいすごい混んでるんですねあれね。うん、でまあできればそういうのは行ける人は平日に行くとか、
うん、
土日しか行けない人だと、うんうん、まあ、朝一から行くとか、うんうん、それでも混んでたりするときは、うん、意外と閉館間際って空いてるんですよ、
うん、
閉館1時間前とかだと、うんうん、結構ね あんまり人いないですね。うん、でまた閉館30分前だともう人シャットアウトされちゃうので。
あ、なるほど。
あ、意外とね空いて人少なく見れるんですね、うん、ですので結構混んでる展覧会は夕方がおすすめかもしれません、
う
ん、
はい、
あとはね大きい展覧会だと金曜日の夜とかが遅くまで開館している美術館も多いので、うん、はいはい、遅い時間だと結構ね空いていることが多いです。なのでまああまりにも混んでいる美術館は混んでいる時間は外して空いているところを狙った方がいいと思います、
はい、
やっぱりなんかね人の頭とかしか見えなかったりすると
、うん、寂しいですよね。
ねえ、イラッとするのでね、はい、作品やっぱり見れないのでね、
うんうんうん、
空いている時がいいですよね、
はい、
であと意外と人が並ぶのって、うん、この入り口じゃなくて、うん、券売所が混んでることが多くないですか。
はいはい、多いです。
入り口全然人いないじゃんっていうのが、うん、そう多いので
もうスースースーと入れるくらいのね。
そうですよね。なのでもうそういう大きい展覧会だったら、うん、もう事前に券を買っておくことをおすすめします。
はい、
美術館の近くに画材屋さんがあったりすると、うん、その画材屋さんの店頭でチケット買えますし、
はい、
あとは、まあ、展覧会にもよるんですけど、その展覧会のサイトでネットを通して買えたりとか、うんうん、あとはローソンチケットで買える展覧会とかも結構あるので、うんう
ん、はい、
まあ、ローソンだったらね、日本どこでもありますので、
はい、
まあね、事前にチケットを手に入れておく方がいいかなと思いますので、うん、地味にこれはおすすめします。
そうですね。
これで30分1時間違ったりしますのでね。うん、
はい、
はい。はい、ぜひ。やってみてください、
はい
はい、そして、うん、美術館へ到着しましたと、うんうん、して下平さんいつもどうやって鑑賞してますか。
順路に沿ってゆっくりとですか。
そうですね、
うん、
大体の人はみんなそうしてると思います、
うん、
で美術館の中って大体そう順路決まっているんですよね、
うん、
動線っていうんですけど、
はい、
美術館側があらかじめこう会場の中どういう風に見てほしいんだよっていう風に順路を指定されています、
はい、
でその順路に沿って作品の説明とか何で書いてあるとか、うんうん、作品のタイトルとかねそういうパネルが作品の手前とかに並んでいますね、
はいはい、
キャプションって言うんですけど、
うん、
その作品の手前にキャプションがあってその奥側に作品っていう感じですよね大体、
うん、そうですね大体そうですね
大体そうですよね、
うん、
でそうやって順路に沿って見ていくと、うん、大体その文字のところ、
うん、
キャプションのところに人がわっさりたまるんです、
う
ん、
いますね、
いますよね、
みんな読んでますもんね、
みんな読んでますよね、
はい、
で作品に人がいなかったりするんですよ。
ありがちですね
ですよね、
文字、うん、何見てんだろうって思いますけどね。
あなたは文字を見に来たんですかって思うわけですよ、
うんうん、
なのでまあそういう人は抜かしていいと思います
、はい
はい、私はだいたい展覧会でこうわーって見るときは、うん、そのキャプションと人たちを通り越して、うん
はい、
作品の奥側、
はいはい、
斜め45度ぐらいから奥の方から見ます。
おあはいはい、うんうんうん、
なんとなく立ち位置わかりますかね。
わ、うん、かりました。
手前じゃなくって奥側、うん、反対側ですね動線、
はいはい、人が少ないとこですよね。
人が少ないとこですね
、はい、
ですると結構そのキャプションを見てた人たちがそのキャプションのところから作品を見て、うんうん、チラッて見てふんふんって言ってスーッと通り過ぎていきますので、
はい、
大体そうするとそういう人たちの邪魔にもならないので、
うん、
あの奥側でじっくり見るのをおすすめです、うん、
はい、
それポジション取りも大事なので
、うん、確かに。
そして先ほど下平さんゆっくりぐるっと回りますというふうに言っていましたが、はい、私のおすすめその2はですね、
うん、
展覧会を見るときは、はい、私大体会場を2周します。
お
ひどいと3周したりします。
3周ですか？
そうですね、
お
ぐるぐる回ります、
はい、
でまず1周目、うん、1周目は普通にさらっと全体を1周します。わ、うん、ーっと見ますね全部を。で2周目は好きな作品だけじっくり見ます。あとは飛ばして構わないんです。で展覧会って、うん、もう大きいと最後の方まで行かないと全体感がわからないじゃないですか、
うん、
どこにどれぐらいのボリュームがあって、
うん、
メインはどこなのか
ってい
うのがわからないですよね、
うん、はい、
ですので私はまずは最初にさらっと会場を一周して全体感をそこで掴むんですよ、
はい、
であらかじめ気に入った作品とかっていうのを目星をつけておくんですね。これはしっかり後で見よう、あこれかわいいなっていうのを目星をつけておくんです、
はい、
そして、うん、ちょっと恥ずかしいんですけれども、
うん、
一度入り口まで戻ります。
入り口まで戻っちゃいますか？
はい、戻ります。まあの大体でも出れない時も会場から出れない時も多いんですけど、
はい、
ま、会場から出れる美術館だったら、うん、あの再入条件とかがあるので、はいはいはい、それをもらって入り口に戻ってもう一回回ります、うんうん、あの場合によっては一回お茶して回ってもいいですよ。再入場でその、うん、まあ会場から出られませんっていう美術館だったら逆流します、
はい、
で逆流して入り口の方に戻ってからじっくり気に入った作品を鑑賞します、う
んうん、
あの監視員で座っているお姉さんがあのちょっと怪訝そうな目で、うん、なんかあの人変態かなっていう目で見てきたりもするんですけれども、
はい、
まあねそういう視線は気にせずにあの、はい、好きな作品だけ後で鑑賞します、
うん、
で正直な話をしますと、
はい、
博物館美術館側からするとその展覧会を主催している美術館って、うん、やっぱり予算があるんですよ、
はい、
でメインになる作品っていうのは何点か借りてこれるんですね。展覧会のボリュームっていうのがあるのでやっぱりそのメインに付随するような作品、まあ、サブになるような作品もいっぱい借りてくるわけですね、まあ、それは歴史に関係していたりとか、うん、
はい、
でそういう作品も混在しているので全てが第一線の作品が並んでいるわけではないんですよ、
うん、
まあ、
確かに
ちょっと下世話な話をしますとそうなんですよね、うん、なので見る側にしても、うん、全ての作品を同じような力を入れて、うん、見る必要はないと思います、
うん、
自分が気に入ったなっていう作品をやっぱり好きなだけ見たらいいと思うので、うん、逆に言うとこの1個展覧会ぐるっと見た中で1個でいいので自分この作品好きだなっていう作品をぜひ探してほしいんですね、
はいはい、
まんべんなく見るのではなくって、
うん、
1個でもお気に入りが見つかったらその展覧会は大成功、自分にとっては大成功だなって思ってほしいので、うん、
はい、
そういう視点で見てほしいなと思います。
確かに企画展とかやっぱり行くこと多いですけど、
はい、
企画展とかだとやっぱり一番前面に出てる広告とかじゃないですけど、はいはい、そういうのにも使われてるような作品が来てるわけじゃないですか、うん、ポスターとか、
はい、
でやっぱりそれを見たいから行くっていうのがあって、
そうですね、うん、
でそれを見たからあもう満足っていうところも確かにあると思うんですよ。
そうですね、
はい、なので私はやっぱりそこが一番じっくり見てるのが多いかなって感じますね。
そうですね、私も基本的にはそうですね、やっぱり一番、まあ、さっきの話だとお金をかけて
うん、うんうん、ちょっと下世話な話
下世話な話ですけれども、うん、でまあ、うん、一番お金をかけてでも一番 展覧会主催側としてもこれを見せたいっていう風で持ってきてるので、うんうん、やっぱりそれはじっくり見たいですよね。
見たいですね。
うん、なのでで
やっぱりその付随する 同時期に作られた作品とか、うん、その作品を見る上での時代背景にあるような作品とか書物とか、
そうですね、研究発表の場でもあったりするので展覧会って、うんうん、
なのでやっぱりそういうのはさらっと流してる感じはありますね。
そうですね、なので緩急つけるのがやっぱりいいですかね、
うん、
と思います。
はい、
はい、ぜひ2周してください。
はい、あの2周まではいかなかったですけど 1.5 周ぐらいは
1.5 周ぐらいで、はい、いいと思う。まあ、好きな作品まで戻るとかやっていただくと、
うんうんうん、もう1回あれ見て帰ろうかなとか、
あ、そうですね、あ、そういう感じにしていただくと、うん、ちょっと心に残るかなと思いますよ、うん、ぜひぜひ。そしてですね、展覧会といえば最近はオーディオガイドなどがよく、うんうんうん、あの入り口で借りれますけれども、はい、大体500円ぐらいでね、
うん、
借りれますし、あとは展覧会によっては無料のところとかもあるんですけれども、うん、よく借りますか？500円って結構微妙な値段だと思うんですけど、うん、まあ、
うんうんうん、基本的にはそのやっぱり絵画だとかその美術品を見たくて行くので、
はい、
あんまり借りたことはないんですね、
うんうんうん、
ていうかほぼ借りないです。
あ、そうですね。
うん、ただよっぽど何かこう面白いこう企画がされてるような時とか
は、
はい、あ、ちょっと心惹かれるのもありますけど、
うんうん、
そうなんですよね、ちょっとオーディオガイドは微妙です。
そうですね、私もよっぽどのことがないと借りないんですけど、
うん、
もうこの間ゴッホ展が愛知に来た時に、
は
い、
うんうん、
私すごいあの TBS の安住アナウンサーが大好きなんですけど、
はいはい、
安住さんが喋ってる時があったんですよ、
はいはいはい、
それはあの借りましたね。
借りちゃいますね。
借りちゃいますね。あとはあのジブリの背景展かな、なんかあったんですよね、
うん
うん、水彩画展かな、スタジオジブリの、はい、その時だと、うん、映画の声優さんが喋っていたりしたので、うんうんうん、それもあの雰囲気が楽しめるなと思って借りましたね。
声優さんといえば、
はい、
私一個春先ぐらいに行った、
はい、
東京で行った展覧会で、あの一角獣と貴婦人っていう展覧会があったんですね。
あ、前見に行ったって言ってましたね、
はいはい
はい、
でそこであのオーディオガイドやっぱり貸し出しされてて、
うん、
でやってたのがその一角獣と貴婦人をキービジュアルにしたアニメの話したと思うんですけど、
あ、はいはいはい、
それってやに出てる声優さんと、うん、そのシリーズで有名な男性の声優さんが、
うんうん、
やってたんですけど、
はい、
女性の方が、
うん、
オードリー・バーンっていう役名だったんですね。
はいはい、オードリー・バーン。
オードリー・バーン。オードリー・バーンと有名なその男性の声優さんがやってますよっていうのが売りだったはずなんですけど。
赤い彗星の方ですね。
そうですそうです。
はい、
売りだったはずなんですけど、
はい、
そこ あのオーディオガイドを貸し出ししてるところで、うんうん、オードリー・ヘップバーン役のって紹介されてたんですよ。
アニメ
うん、
オードリー・ヘップバーンのアニメあったっけ？
いやいやいや、あのやってるのはオードリー・バーン役の方ですよ。いや、どこにもオードリー・ヘップバーン出てないですから。
ついてないですよね。
ヘップついてないのについて説明してるから、あの最初見た時ものすごい混乱したんですよ。
そうですね。それはなんか看板にそうやって書いてあったんですか？
うん、看板にも書いてましたね。あの看板というか、あのオーディオガイドの貸し出しのところにあるあの文字だけのポスターみたいな、この方とこの方がやってるやつですよっていうような感じで掲出されてたのと、はいはい、一緒にそのオーディオガイドを貸し出してるお姉さんが、うん、オードリー・ヘップバーン役の誰それさんとって言ってて、ちょっと頭をかしげながら、うん、いいかってそうしちゃったんですけど。
突っ込んであげなかったんですか？違ってますよって、
うんうん、
ヘップバーンじゃないですよ、うん、
誰も言ってなかったですね。
オーディオガイドの人は知らなかったんですかね。 そのアニメのことを
やったとは思いますけどね。その制作の意図とかも全部説明されるでしょうし、
普通はそうですよね。
ね
え、
結構私言ったの、はい、その期間の中でも後半だったと思うんですよ。
後半まで気づかなかった
、うん、オーディオガイドを貸し出してる人たちは一切気づいてなかったと思います。
いやでも貴婦人と一角重点って結構テレビでもやってたし、うん、有名な展覧会でしたよね。
有名な展覧会でしたし、私が行く前日、
はい、
普通の朝だったか当日の朝に、うん、その美術館紹介みたいな番組をやってて、でそこでも取り上げられてたんですね。
そうですよね。
で、オーディオガイドもそこで取り上げられてたんですよ。
うんうんうん、
うん、ちゃんと役名言ってましたよ、オードリーさん。
なんで誰も突っ込まなかったんですかね。
うん、私も結局出てからうんって思いながら、
いやそうか、まあ、オーディオガイド作ってる会社って、うん、
はい、
まあ、美術館がこういうの作ってくださいって依頼して外部の会社に多分委託してるので、いやでも知らなかったっていうことはないと思うんですけど、
で多分今回はその美術館だけじゃなくって、はい、アニメの制作側からも何かあったんじゃないかなと思うんですよ。
あ、そうでしょうね、そうでしょうね。
そうなんです。
いやすごいな、突っ込んでいただきたかった
。頭かしげながらこう作品を見て、作品を見終わった後にそういえば違うよなって思ったので、
らしいですね。
うん、すごい意味不明でしたね。
そうですね。まあオーディオガイドの説明に戻りますと、
はい、
まあ歴史的にもう分かってるよっていう人とかは私もあんまり借りないんですけど、うん、
はい、
特にあの現代アートの展覧会って、うん、作品自体が意味不明だったりするじゃないですか。なんですかね、はい、まあこれは悪い意味じゃなくって、現代アートって謎解きが楽しいっていうか、作品の意味っていうかコンセプトがもう作品の中に隠されてるんですよね。でそれを見てやっぱり宝探しみたいにどういう意味があるのかって探さないといけないんですね、
はいはい、
でももうおかしすぎてわからなかったりするので
なるほど、
はい、オーディオガイドはねそれをちゃんと解説してくださるので、はい、あの現代アート見るときはオーディオガイドあると結構便利だなと思いました。はい、そうですね。なので、まあ、あんまりそういうモネ展とかゴッホ展とかそういう時は、うん、あんまり私も借りたりはしないですね。そして最後にですね、
うん、
美術館の箱というか建物も注目してほしいんですけれども、美術館なのでやっぱり有名な作家が建築した美術館って多いんですよね、うん、
はいはいはい、
やっぱりそれだけでもね、もう芸術品ですし、美術館作るときって、入った途端に別世界に連れてってくれるっていうような、うん、そういう演出をしてる建物が多いので、で天井の形だったり、うん、光の取り入れ方とかがすごく工夫されています、うんうん、建物の雰囲気というか空間の空気を感じてほしいですね、うん、まあ要するにすげえなーって思ってほしいんですけど、
うん、
で代表的な作家をちょっと挙げていきますと、
はい、
ル・コルビジェさんという方がいるんですけど、この方、近代建築のすごく有名な方なんですけれども、コルビジェさんは国立西洋美術館、上野の国立西洋美術館を作っています、うん、あと黒川紀章って、
うん、
ちょっと前に亡くなっちゃったけど国立新美術館と、私が住んでる地域の東海地方の名古屋市美術館を作っています、
うん、
あと安藤忠雄っていう人も有名だと思うんですけども、うん、安藤忠雄さんは、香川県にある地中美術館というところなども作っていますね、うん、あとちょっと、うん、設計者の名前は省略しますけれども、
うん、
金沢にある21世紀美術館とか、トヨタの豊田市美術館とか、
うん、
信楽にある美保ミュージアムっていうのもすごいかっこいいんですけれども、 もう建物だけでもすごい面白いので、
うんうん、
ぜひぜひ建物もチェックしていただきたいですね。
はい、
と21世紀美術館なんて、うん、なんか外とか廊下とかにも作品が展示してあって、うんうん、もう無料で見れるところすごくたくさんありますし、椅子とか、うん、ロビーとかに置いてある椅子とかも実は有名デザイナーとか有名建築家がデザインした椅子だったりするので、何気なく置いてある椅子なんですけれどもすごくこだわってたりもするので、うんうん、そういう外のところとかもぜひ見てほしいなと思います。
はい、
はい、まあ、今回いろいろ言いましたけれども、うん、まあ、結局はこの自分勝手に好きなように見て回ってほしいなというのが一番ですね。
はい、
美術館行って疲れるなっていうのが一番良くないと思うので、うん、まあ、好きな時間に好きなだけ作品と向き合えたらすごく有意義な時間を過ごせるんじゃないかなと思います。
はい、
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
で、いつもやっている展覧会情報なんですけれども、
はい、
今回夏休みということで、うん、いろいろ全国で、うん、あの大きな展覧会がやっていますので、
はい、
今回はですね展覧会情報も全国まんべんなくいろいろ紹介していきたいと思います。
はい、
今回私がいろいろ紹介していきますね。
はい、お願いします。
はい、はい、で今年はあの現代アートのお祭りがいろんなところでやっているんですけれども、
はい、
まず一つ目大きいのがやってまして、はい、瀬戸内国際芸術祭というイベントがやっています。
はい、
こちらですね春と夏と秋の3つの期間に分かれてやってまして、今は夏の期間ですね。7月20日から9月1日までという夏の期間の展示中となっています。でこのあとですねまた10月5日から11月4日が秋の期間となっていまして、まああとこの2回見れますよということなんですけれども、入場料の方がですね当日券4500円となっています。これでもね1日券じゃなくっていろんなところを見る券なんですけれども、ですねホームページに載っているところを抜粋しますと、
はい、
瀬戸内海に浮かぶ12の島と2つの港で、うん、それぞれの島には固有の文化があり土地に根ざしたユニークな作品が見られます、うん、ということなんですが、
はい、
この瀬戸内国際芸術祭っていうのはですね、うん、3年に一度行われる現代アートのお祭りです。
うん、
で日本中からももちろんなんですけれども、はい、世界中から今活躍中の現代アーティストの作家の作品が見られます。
はい、
で、まあ、本当にこの国際芸術祭のためにみんな作って持ってきたりとか、場合によってはその島で作ったりもするので、本当にあの出来たてほやほやの作品が並んでいます。
うん、
で、まあ、今制作中なものもあると思うんですけれども、
はい、
ですので今まさに今の現代アートが見られる楽しいイベントだと思いますので、
は
あ、はい、本当にね今最先端のアートが知りたい方はぜひこちらおすすめですね。うん、
はい、
うん、私これ行ったことないんですけどね、うん、行きたいんですよね。
うん、
ただ、
はい、
島ごと展示が違うので
12個の島を巡る
、ね、これ島から島へ移動するのはもちろんフェリーになりますし、その船が出る時間っていうのも決まっているんで、全部を回るには1週間から10日ほどかかると書いてあります。
綿密にスケジュールを立てていかないとってやつですね。
いやっていうかこんなことできる人いるのかっていうぐらい
すごいな、
そんな時間取れる人いるって思うんですけど、まあ、はい、ね、メインになる島っていうのが1個あって、うん、それだけ見る人が多分多いと思うんですけど、うん、
なるほど、
まあ、で周りの島ちょこちょこっと見るという感じですかね。うん、 まあ、ですのでこれを見に行く方は、はい、もう綿密な計画を立てて行っていただきたいと思います、うんうん、私もねちょっとこれは機会を見つけて行きたいんですけどなかなか難しいですね。
1週間のお休みですか。
1週間のお休みですねじゃあ厳しいですね。そしてですね、
はい、
もう一つ、3年に一度のアートのイベントがやっています、はい、愛知トリエンナーレ、うん、8月10日土曜日から10月27日、はい、日曜日までの開催です、うん、こちらはですね、名古屋の2つの美術館、うん、愛知県立美術館と名古屋市美術館と、うん、と名古屋市内の商店街とかあとは、うん、愛知県内いくつか他にも会場が分かれているんですけれども、
はい、
その会場をたくさん使って、うん、アートのイベントが行われます、うん、でこちらも、まあ、国際芸術祭よりはちょっと小規模になるんですけれども、
はい、
同じようにですね世界中で活躍する現代アーティストたちが、このお祭りのために作品を出しています。でこちらはですね一応大きい美術館2つに入れるのに、入場券1000円とお休みなので、はい、学生さんもね夏休みなので行きやすいではないかなと思います。で今回の作品はちょっとまだいっぱい出てないので、
はい、
チェックしてないんですけれども、うんうん、3年前行った時だと、うん、割と滑り台の作品とか迷路みたいになってる作品とか、
はいはい、
結構子供さんも楽しめるような作品がたくさんあったので、
うん、
もう本当にお子様連れの方でも楽しめるのではないかなと思いますのでぜひこちらおすすめです。
はい、迷路とか楽しそうですね、はい、
そうですね迷路面白かったですよ。迷路入ってって途中に動物がいたりして、はい、動物の彫刻がいたりして
なるほど、ね、
可愛かったんですよ、
うんうんうん、
はい。そして六本木ヒルズにある森美術館で、はい、現代アートの展覧会ラブ展がやっています、はいはい、こちらも現在開催中で9月11日までの開催となっています、うん、こちらはですね、まあ、ラブということで、うん、愛をテーマに、仏像から初音ミクまで、はい、なんかアートを縦割りにしたような、
うんうん、
普通ねなんか一人の作家と、まあ、その周辺とか、うん、あるいはなんか歴史的にこの辺とかこう横軸で撮ることが多いんですけどこれはすごくもう縦にスパーンと割って、はい、上から下までいいとこ取りしたような、うんうん、そんなテーマの展覧会がやっています、
はい、
でこれ私も実際見てきたんですけれども、うんうん、やっぱり初音ミクの部屋も面白かったし、
うん、
草間彌生ってドットの点々のかぼちゃとか作るような人がいるんですけれども、うんうん、草間彌生の部屋とかも面白かったですね。
私もこれ行ったんですけど、
はい、
音声ガイド借りなかったので、
はい、
何が何やらさっぱり分かんなかったんですよね。
そうですか。私は音声ガイド無料だって言ってたので、
うんうん、
借りました。
なるほど。
やっぱりねこれ借りた方が分かりやすかったです
よ、うん、分かりやすかったかもしれないです、
ね、そう
です
ね。
でも初音ミクのところはやっぱ面白かったですね。
いやねあれ面白かったですよね、
うん、
かわいい。
なんか若いカップルが愛してるとか言ってこう一つのこうなんでしょう歌が出来上がる歌詞が出来上がる
ありましたね
展示もあって、
はいはい、
男の子が恥ずかしそうにこう愛してるとか好きだよとかって言ってるのを見てニヤニヤしてましたけど。
あ可愛いですねそうそうこれなかなか面白い展覧会だったので、うん、あと何ですかね18禁の部屋とかね毎回この森美術館ってそういうのあるんですけど
、はい、
今回は春画っていう、まあ江戸時代のね
あ、はい、
ちょっとエッチな、
うん、
浮世絵があったりしてこれすごい細かいんですよ、
うん、
さすがっていうやつとかもあったりするのでまあね、はい、いろんな視点で見れて面白い展覧会でした、うん、音声ガイドは借りた方がいいと思います、はい、
そう思いました
ですね。
はい、
はい、そして現代アートの展覧会もいろいろやっていますが、
うん、
大御所の展覧会がいくつかやっていますのでこちらも紹介していきたいと思います、
はい、
広島県立美術館でゴッホ展がやっています、
はい、
ゴッホ展空白のパリを追うという展覧会でこちらは7月22日から9月23日までの開催で当日券1400円ですね。でこちらなんですけど、
はい、
ですね、今アムステルダムにあるゴッホ美術館がですね、うん、改装中なんです、
う
それで今作品が日本に避難しているということですね。
なるほど。
はい。なので、あの、普段そういう時じゃないと美術館の外に出てこないような作品が多数来ていますので、まあ、これなかなかおすすめかなと思います。で、空白のパリを追うと書いてありますが、ゴッホってすごく、あの、作風が変わった作家なんですね。最初の頃ってすごく茶色くて暗い地味な絵を描いていたんですけれども、後期になるとみんな知ってるようなひまわりとか、オレンジとか緑とかのすごく原色が綺麗な絵になりますよね、
はい、
で、それの転換期になったのがこのパリの時代なんですね。まあ、そういうところも研究された展覧会となっているようなので、あの、そういった意味でも貴重な展覧会になっていると思いますので、
はい、
あの、面白いと思います。そして最後に若冲が来てくれました展というのが福島県立美術館でやっています。期間は7月27日から9月23日まで、一般鑑賞券は800円となっています。こちらはですね、江戸時代の奇才伊藤若冲と、まあ、その周りの作家の展覧会です。で、ジョン・プライスさんというアメリカ人のコレクターがいるんですけれども、
はい、
この方がですね、日本美術大好きで、伊藤若冲の作品をすごいいっぱい買い占めているんですね。東日本大震災の復興のためにということで、
はい、
ジョン・プライスさんがこの手持ちの作品を提供してくださったんですね。で、若冲って知ってますか？
いまいち、わかんないかな。
知らないですかね、うん、そうですよね、まあ、知ってる人は知ってるかなっていう程度の人だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、結構面白いですよ。あの、鶏とか、
はい、
すごい、なんですかね、豪華に書いてあるんですよ。かっこいい躍動的な感じで書いてありまして、
うん、
これを見ると日本画を、まあ、日本画の作家なんですけどね、
はい、
墨で描いてあったりとか、あとは岩絵の具っていうか色で描いてある作品もあるんですけれども、うんうん、この若冲の絵を見ると、うん、日本画の見方が変わると思います。この人はね、面白いですよ。はい、で、若冲って、まあ、人気が割とあるんですけれども、
はい、
まあ、大きい展覧会は数年に一度開かれていますが、うん、私もいつだったかな、もう 7,8 年前になるのかな、国立博物館でやっていたのを見ましたけれども、
はい、
その時と同じぐらいすごくメジャーな作品がもうこれでも買ってぐらい出し惜しみせずに並んでいるようなので、
はい、
東北にお住まいの方はぜひ見に行かれると面白いと思います。
はい、
はい、ということで今回は夏休みなので、おすすめの展覧会情報を少し長めにたくさんご紹介いたしました。
はい、
旅行とかね、多分行きやすい時期だと思いますので、
うん、そうですね、
はい、少し遠くの美術館などに行かれてみても面白いかと思います。
はい、
はい、ではですね、
はい、
最後に、たくさん今回もメールをいただいておりますので、メールのご紹介を下平さん、はい、お願いします。
はい、それではご紹介いたします。はい、おーちゃんさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいています。ところで、今まで放送を聞いているとホモネタばかりされていますが、酒井さんってもしかしてボーイズラブ好きなオタクちゃんなのでしょうか？なんかやたらとホモネタの時だけ盛り上がってらっしゃるように聞こえます。ではこれからもホモネタばかりのラジオを楽しく聞かせていただきますので、頑張ってください。楽しみにしております、ということです。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
さて、
うんとね、いや、ボーイズラブが好きなわけではないですよ。
うん、
いや、まあ嫌いではないけどね。
はいはい
はいはい、いや、たまたま、そういうたまたまそういう、うん、ネタになってしまっただけで、うん、まあでもね、まあ、うんとね、うん、まあ面白いかなと思ってわざとやってるところもあるんです。
うんうんうん、
まあね、でも、
で、
うん、
で、
ね、でもね、美術やってる人って結構ね、
あ、
中性的な方多いですよ。
あ、そうなんですね。まあまあ、でも美術に限らず芸術関係って、
うんうん、
どうしてもそういう噂、
噂、
音楽関係とかでも、
は
あ、そうなんじゃないのっていう噂。
ああ、でもね、少なくないと思いますよ、
うん、
男性も、はい、うんとね、すごく男性的にかっこいい人でも、うん、趣味がちょっと、
うん、
女性っぽかったりもろ、
はい、
女性っぽい喋り方する人もいるし、
あ、
でもね、なんかそれとボーイズラブとは違う。
うーん、
あれ
うーん、
うわ、どうなんですかね。いや、うん、嫌いじゃないでしょ、
うん、まあね、ホモが嫌いな女子なんていませんっていうね、あの名言もあるぐらいです、ね、
それは何ですか
いやいやいや、
そんな名言あるんですか
ありますよ、れきとした日本語です。
日本語ですけど
まあまあね、
ありましたか
ね。これはね、あの某漫画の中の女の子が言った一言なんですけどね。
そうなんですね、
はい、多分検索すると出てくると思いますよ。
あ、そうなんですね。なんですか。
え、ホモが嫌いな女子なんていませんっていう。
でもまあそうかもしれないですね、うん、あ、そうでもないのかない
や、どうなんですかね。
どうなんですかね、うん、でも私の周り、
うん、
もう少なからずいましたからね、
うん、まあね、あの若い時とか結構そっちに一旦経由して戻ってきたりとかね。
そうそうそうそう、
女子としては経験があると言ったらなんか誤解を招きますけど
経験がある、はあ、
う
ん、
あのそっちの方に高騰してしまう、
うんうんうん、
感覚というか、まあまあまあ、ホモはファンタジーですしね
それも名言ですか
うん、これはどっかで聞いたことのある言葉ですいやいや、でもこれ話をするとすごい深くなっちゃうので。
ファンタジーうんうん、うん、まあそうですね、
うん、まあね、あの男性に言わせると、まあ、ありえないことじゃないですか。
いや、ありえないことですよ
で、女子はどういう視点で見てるかっていうと、どうしても男女だとその差が出るので、
うん、
同じ男として対等であるっていうところから、うん、恋愛に発展したり友情に発展したりっていうところを楽しむがためのファンタジーらしいですよ。
うんうん、でもまあファンタジーですよね確かに、
うん、
リアルでは
ない
ない、うん、で、そうですね、美術の時間で紹介している、うん、ミケランジェロさんだったり、
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチさんのホモ疑惑はリアルなんですよ、
うん、
ボーイズラブ的な視点ではなくて、
うん、
リアルな方ですね、
うん、なので、あの、いやいやいや、うん、あの、そうだったらしいよっていうお話ですよね、
うん、そうそういうことですよ。いや、本当にでもね、美術やってる人って中性的ですよ考え方が、
うん、あの多分男女っていう分け方がないんでしょうねきっと、
うん、
見る視点的に。
そうですね、いろんな視点で見なきゃいけないし、
うん、
実際私も女ですけど、うん、ものすごく男らしいって言われます。
あ、
考え方とかが、あんた男だねって言われますよ、うん、でもね、やっぱりそういう視点って必要なんですよね、
うんうんうん、
いや別に私はあのそういう趣味ではないですよ
そういう趣味では、う
ん、ではない、はいはい、そこはあのはっきり言っておきますが
はい、
はい、おーちゃんさん、ありがとうございました
ありがとうございました続いてみーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。第1回ミケランジェロの回聞きました。ミケランジェロの目がハートになっているというので、ウェブで写真を見てみました。確かにハートですね。あと番組がポッドキャストステーション178で紹介されていましたよ。これからも楽しみにしていますという内容です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こちらはですね、
うん、
ミケランジェロのダビデ像の目がハートになっているということですね、
うんうん、はい、
はい、目のアップもウェブで画像を検索していただくと見れますので、
うん、
はい、ぜひチェックしてみてください、
はい、
そして、そうなんです、うん、この美術の時間のこの番組が紹介していただいたんですよ、
うん、
iPod iPhone Wire というポッドキャストステーション178という サイトで紹介していただいたんですね、うんうんうん、ちょっと詳しく私もわからないんですけれども、
はい、
とマイナビさんがやっているサイトの中のまあ一つのコラムのようなコーナーで紹介していただきまして、
はい
は
い
ね
はい、私も拝見しましたよ、
はい、下平さんのことも書いてありましたね
はい、ちょっとオタク的なまあまあ隠してはないんで別にいいんですけど
オタクだったんですね
まあまあ聞いていただければわかるとオタクですよ
、はい、ね本当にありがたいことに紹介もしていただいて、はい、あとね、はい、本当にすごくたくさんの方に聞いていただいているようで、
はい、
本当にねいつもあの思いますがランキングでもねまだまだ上位にありますので、うん、ね本当にたくさんの皆様の応援をいただいて、ねはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもまたね今回は雑談的な回になりましたけど、うん、またあの真面目な回とかいろいろやっていきますのでね、
はい、
はい、また聞いてください。その他にもメールはケリーさん、マーシーだ札幌さんこと札幌マーシーさん、七伏さん、赤字さん、ダヤンさんよりいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それではそんなお便りの宛先を下平さんご紹介お願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .comsonnai.com です。こちらではそんなプロジェクトが配信しているポッドキャスト音源、過去の音源もすべてお聞きいただけます。ホームページにはそんな友の会の募集ページや竹内さんの YouTube のリンクなどいろいろなコンテンツがございますので一度覗いてみてください。そしてそんなプロジェクトでは Twitter をやっております。 Twitter アカウントはそんな p sonnaip です。こちらでは配信情報などをつぶやいておりますので、ツイッターをやっている方はぜひフォローをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。そして次回なんですけれども、
はい、
今回飛ばしてしまいましたが、うん、今度こそ、
うん、
もう一人のルネッサンスの巨匠、はい、ラファエロさんについてお話ししていきたいと思いますので、
はい
はい、お楽しみにお待ちください。それではそろそろこのあたりで今回は終わりにしていきたいと思います。夏休み、少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な休日を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。